ちは。若手とおっさん、略して W2OFM エピソード231です。今回は今が青春な平方と
節約に目覚めた古山でお送りします。
このポッドキャストではハッシュタグ W2OFM でご意見ご感想を募集しています。いただいたフィードバックがモチベーションアップにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。
ぜひぜひよろしくお願いします。
はい、お願いします。
青春ですか。
そうなんですよね
いいですね。いや、
はい、ね、なんかいつもその今年が今人生の中で一番こう充実しているっていう風に思えることをしようっていうのを毎年心がけていて、
はい、素晴らしい心がけですねいいな。
で、今もまあそれがこうね、あの更新されてるで、はい、楽しく過ごしております
いや、そう思う、誰もがそう思うかもしれないけれど、それが実際実感としてあるっていうのは本当すごいなと。
いや、そうですね。
じゃあ今日はその辺の話を聞かせていただけますか。
その辺の話をじゃあ、はい、したいと思います。
はい、
はい、で、まあ一番メインのテーマとしては、まあ、バンドを始めましたっていうことですね。
はい。バンド
去年。
はい。
そうですね。去年の10月ぐらいから、ちょっと活動してるというか、まあ、そんなあれですよ。なんか曲作ってなんか、世に出してやろうとか、そんなモチベーションじゃないですけど。
はい。
まあ、ちょっとコピーバンドをちょっと、まあやってて、きっかけがですね。
はい。
まあ、去年、会社に、入社してきた人が、まあ、ドラムを叩ける人で。
なかなかレアですね。
で、そうなんですよ。なかなかいないですよね。うちの会社、楽器やってる人結構多くて。
それはすごいな。
ギターとベースは結構何人かいるんですよ。
何人かいる。何人かいる。すごい。
ギター弾ける人多分5、6人ぐらいいて。
多いな。いや、ちょっと母数は分かんないけど、だいぶ多いっすね。
そう、うちまだその、人数そんな多くなくて、多分40人まだ行ってない。
1% くらいの人が、あ、違う、10% くらいの人が。
そう。
多く。
結構いるんですよ。あと、ベースも3人ぐらい。
それ、絶対音楽採用してますよね。
いや、全然そんなつもりないんですけど。
すごいな。
なんか集まってくるんですか、ね。で、ドラムできる人も一人いるんですけど。
はい。
そうですね。それで、ドラムできる人が、まあ、二人目が入ってきて。
あ、何二人目で。絶対おかしい。おかしい。すさまじいな。
で、その人が、ちょうど自分、今43なんですけど、同い年で。
はい。はい、
音楽の趣味がもうドンピシャなんですよね。
へぇ。
で、まあ、自分、そうですね。日本の、なんか、パンクロック、メロコアっても言うんですけど、はい、まあ、ハイスターとか、名前言ってもわかんない人は結構いるかもしれないですけど。いや、ごめ
んなさい。そうそう。私はわかんないけど、聞いてる人はわかる可能性がある。
そうですね。1996年とか7年ぐらいに、めちゃめちゃ流行ったんですね。僕が、まあ、高校生とかぐらいの年なんですけど、めちゃめちゃ流行った。
はい、
で、まあなんか、インディーズ界隈とかなんか、その、日本で誕生したバンドが、なんかすごい、賑わってる時だったんですよね。はい、インディーズバンドが。で、それの火付け役みたいなのがハイスターで。で、それで、自分もなんかこう、ね、なんかギター、もともとちょっと弾いてたんですけど、
はい。
ハイスタと出会って、まあ熱狂したみたいな感じで。
はい。
で、そのドラムの人も、まあ同じような感じなんですよね。そのハイスタで、結構どっぷり、のめり込んでみたいな。
パンクロックに。
感じなんで、そうなんですよね。で、まあその人はドラムで、自分がギターボーカルで、あとベースの人が、はい。ボーカルもちょっと頑張ってます。でも一人ベースに の人がいて、3人でやってるって感じですね。
はい、おお。なんというか、すごい、40過ぎて、家庭があって、猫もいて、さらにバンド。
そうですね。
だいぶ青春ですね。
そうなんですよ。で、なんかあれなんですよね。そう、だから、まずなんか何の曲やるっていう話で、
はい。
なんか、ハイスター好きなんで、
はい。
そのハイスターの曲をピックアップして、まあちょっと最初、まあ、簡単めの曲でちょっとリハビリをしたいっていうので、
はい。
それで、まあ自分も練習してみたいな感じで、まあみんな練習してきて、スタジオに月1で入って、まあそこで合わせるみたいなことをやってたりします。
そう、スタジオそうですよね。バンドの練習するなら。
そうですね。
なるほどな。
で、自分は、どうぞどうぞ。
いや、聞きたい聞きたい。
自分はずっと一人で、ひたすら弾いてたんですよね。それまで、まあ、中学からギター始めて、まあずっと今でも、まあ、触ってはいる、たまに触るぐらいだったんですけど、
はい。
ずっと一人でしかやったことがなかったんですよ。
ああ。
人と、なんか、合わせるみたいなことをやったことがなくて、ほぼ。
うん。
うん、だからバンドって、っていうものはすごい新鮮なんですよ、自分には。
まあ、大体の人に新鮮だと思いますけど。なるほど。
そうなんですよね。で、初めてスタジオ3人で入って、音を合わせた時の、なんていうんですかね、楽しさが忘れられないですね。
あ、そうか、ごめんなさい。
こん、
うん。他の2人は、もともとバンドやっていた。
あ、そうですね。そうなんですよ。
なるほどな。
でも、
うん、
ドラムの人は、もともともう、軽音で学生の時、軽音に入ってて、
うんうん、
そこで、やってた、
はい。
っていうのがあって、はい、あと、ベースの人も、もともと、まあ、ギター弾く人で、
はい。
結構もう、なんか、プロで、音楽で飯食っていくかどうか、悩んだ時期があったぐらい。
すごい人が出てきた。
できる人で。
すごいな。
そうなんですよ。結構ね、逸材が
。逸材すぎる。
いるんですよ。そう、だから、音楽ガチ勢が何人かいるんですよ、ね。
ちょっと待って、ほんと、テックの会社ですよね。
そうなんですけどね。そうなんですよ。だから自分だけ、ね、やったことなくて。だから、やっぱ初めて入った時も、スタジオに。
はい。
なんか割とスムーズにこう合わせられたっていうのは、なんか、やっぱ、もともとね、バンドやってた人だから、
はい。
結構、なんかね、雰囲気知ってるからっていうのもあるかもしれないですね。
慣れてるんだ。
そうなんですよ。
ああ。ごめんなさい、そういう意味では本当、平方さん、レアですね、この、40過ぎてから初めてバンドを組むっていう。
ああ、そうそうそう。
もともと音楽やっていて、うん、すごい。
うん。そうなんですよ。だからもう、あれですよ。今、だから、高校生の時ってやっぱ時間すごいあったんで。
あったかな。あったかもな。うん。うん。
なんか僕もその時、ギター、音楽にはもともと、結構ハマってたっていうか、音楽が、なんていうかこうね、その時の、一番なんかメインというか、
はい。
音楽中心の、ね、学生時代を過ごしてはきたんで、まあ聞く方ですけどね。
はい。でも中心で言えるくらい。だからそれに、うん。
そうですね。で、やっぱりそれを、まあ、ギターで弾くっていう、のはあったんで、かなり練習もしてたんですけど、
はい。
その時より今の方が練習してますね。
すごいな。そう言い切れるのがすごい。
だから今あれなんですよ。そう、朝のルーティーンがちょっと変わったんですよね。
はい。
で、前も何度もこのポッドキャストで自分の、 そういう朝活、うん、
はい。
みたいな話はしてたことあったと思うんですけど。
してますね。
あの、で去年は、まあ、ピアノを、まあ、おととしの、確か10月ぐらいから始めて。
え、そんな前かな？
あれ、その話してたかな？
まあね。私が覚えてるのは、平川さんだいぶ運動系に走っていて、はい、なんか柔道とか、スケボーとかやってたなみたいな。
そうですね。そうですね。そうそうそうそう。そうなんですけど、一昨年からピアノもちょっとやり始めて。
趣味ありすぎでしょ。すごい。
去年はね、結構ピアノメインだったんですよね。
ピアノメインの年、すごい。
で、まあ、まだまだ下手くそなんですけど、多分もうちょっとで、なんか人前でこう披露できるぐらいにはちょっとなってきたかなっていう感じのとこまでは行ってるっていう感じなんですよ。
そう言えるの、ほんとすごい。
だからそう、去年は朝のルーティンが、まあ朝起きて、まあ、走って、ジム行って、
はい、
水泳して、泳いで、また走って家戻ってきて、で、そっから、まあ、ピアノの練習するみたいな。
はい。
で、
すごい。
で、仕事が始まるみたいな。そういう、
はい、すごいルーティン
だったんですけど。
はい。
それが今は、あれですね。まあ、朝走るのはね、ずっと続けてるんですけど、
はい。
走った後に、ボイトレですね、まずは。
ボイトレ。
発声練習。
え、待って待って。
発声練習。
はい、どこでやってんすか？その発声練習。
あ、っていうかあれか、ちょっとね、あれですね、順番がちょっと逆かもしれないですね。
はい。
そう。走ってボイトレしてギターの練習っていうルーティーンなんですけど、
はい。
ちょっとね、ギターの練習が、二部構成になってて。
二部構成。
あれなんですよ。まず、基礎練習みたいなのがあって、それを走った後にやってますね。
はい、走った後に。
基礎練習。
第一部。はい。
そう。一部の練習をして、で、その後、息子が起きてきたりして、
はい。
まあ、朝の7時ぐらいとかで、なんか、朝の、ね、支度とか、飯作ったりとか、があるんで、
はい、
一回まずそっち、に切り替わるんですけど、
はい、
その時間の後に、まあ、その時間中もやってんのかな、発声練習をしてるんですよね。
はい、
家のことやりながら。
お家の
中で。そうです、
そうです。
お家の中で。
でも、平川さん、パンクロック系なんですよね。
そうそうそう。
なんか私の中でのイメージは、なんかすごい、シャウトするというか、そんなことない
よね。でも、そういうところもありますね。
あるかもだけど。
あるけど、まあ、なんていうか、もっとこうメロディアスというか、まあメロディーが、
うん、
結構あるような曲が多いんで、まあ、なんていうか、普通の発声ですね。ちょっと地声に近いんですけどね。
はい。
うん。ちょっと、そんな感じですね。
なんていうか、結構 大声を出すことまでいかない、
はい、そんなに張らないかもしれないですね。
なるほど。
いや、
私はその、
まあ、声は別に、
はい
はい、
バンドとかやるつもり一切ないんですけど、やっぱ、ボイトレにはちょっと興味があって。
はい、なるほど。はいはいはい。
その、家で家事とかしながらできるものなんだっていう。
あ、そうですね。それも本当に基礎練習みたいな感じで、
はい、
なんか、なんていうんですか、なんかこう、音階を上げていく、
は
い、
ああ、なるほど。
何パターンかあるんですよね。
はい、はい。
なんか10分ぐらいでできるやつが、まあ、YouTube でなんか拾ったやつがあって。
ああ、そっか、YouTube 様々。何でも YouTube にある。
いや、もうね、そうなんですよ。だから、ボイトレとかも、ちょっとお金払って、習おうかなって、一時期思ってたんですけど、
はい。
とりあえず、
そう、とりあえずね。
ただで、ね、できることをまずやってみようと思って。
確かに。まずね、確かに。いやー、ね、YouTube、ほんとすげえな。
いい時代ですよね。
いい時代ですね。いい時代だわ、ほんと。私も本当にやる気があるから、それだな、まず検索だな。はい。
で、
はい、
まあそれで、だから、あの、家事やりながらこう、なんか声を出すんですけど、
はい。
それをやって、まあ、あの、息子をこう、送り出した後に、
はい。
今度は、あの、ギターの練習にまた戻るんですよね。
はい。
で、そこで、まあ、実際の楽曲の練習をしたりとか、あと、ちょっと、少し声出して、あの、はい、ギターと、あの、音を、声を合わせる練習とかしたり、するっていうのが、ルーティンですね、今の。
すごい。だいぶ、なんか、音楽の割合が増えてる。
そうですね。で、まあ、あの、夜もたまに時間あるときは練習するようにしてるんで、結構やっぱギター弾いてる時間はすごい増えてますね。
なるほど。
今が一番。
じゃあもう今は、その代わり水泳とピアノは、こう。
あ、そうそうそう。あ、で、水泳はもう完全に一回お休みにしてるっていうか、うん、あの、ジムをちょっと休会届け出してるんですよね。うん、やっぱその音楽に割く時間を捻出するために。うん、
時間、本当に時間大事。限られてますからね。
そうなんですよね。そうそうそう。で、ちょっと、今年はちょっとバンドの年にしようと思ってるんで、あの、ちょっと思い切って1年、あの、ちょっと休会を、
はい。
することにして、で、ちょっと水泳はお休みしてるっていう感じですよ。
はい、なるほど。
そうですね。
ピアノは？
で、結構ね、あ、そう、ピアノは、あの、ちょっと弾くようにはしてます。
あ、
だから、今のその、ギターの練習と、プラスピアノもちょっと、まあ、10分、15分ぐらいやったりとか。
めっちゃ音楽やってるな。いや、15分って結構 ね、大変ですよ。その、なんと時間捻出すんの。
そう、そうですね。15分結構ね、15分もやってると、やっぱり、なんか、違いますよね。
あの、なるほどな。
やんないのとやるのとでは、やっぱ、違いますね。
うんうん、
そのピアノも、やっぱ1日やんないだけで、なんか、ちょっと指の動かし方忘れちゃったりするぐらい、あの、やっぱ日々の練習、やっぱ動かすっていうのはすごい大事だなって思います。
そうですよね。
うん。
繊細で
結構なんか、
うん、
そうですね。やっぱそのリズム感とか、その、ギターも結局指を動かすんで、
はい。
なんか、結構ピアノとなんかギターで、なんか相乗効果がなんか、あるんじゃないかなっていうのはちょっと感じたりしますね。
うん、あってもおかしくない。
なんか、そうですね。なんか、やっぱお互いにこう作用してる感じがするんで、ピアノもちょっとね、なんか続けられたら続けたいなっていう感じがしますね。
なるほど。
そう、そんな感じですね。
いやー、青春ですね。
そう、もう、やっぱ楽しいですね。自分やっぱりで、ギターの練習もやっぱその YouTuber めっちゃいるんで、ギター系の。
はい。
ハウツーの YouTuber とか。
いるんだろうな。
すごい多いんですよ。で、そういうの見ながら、やっぱ本当に基本が大事みたいな話をやっぱりするんですよね。
はい。
で、まあ当たり前なんですけどね。その、なんか、さあよし、ギターやるぞって言って、弾きたい曲があって、それをいきなり弾こうとしても、それは無理ですよ、みたいな。
まあそうですね。
話で。
うん。
そうそう。でもやっぱり、その、自分が、やっぱ学生の時はそれがすごい先行してて、
はい、
思いが強くて、やっぱ、いかにこう近道できるかみたいなのをやっぱ考えちゃってたんですよね。
うん。
で、一番良くないのが、その、なんか、全体通して、なんか、うまくできるところと、やっぱ毎回こうつまずくところっていうのがあるんですよ。曲の中でも。
はい。
で、だからそういうのがあっても、なんか、ちょろまかしちゃうんですよね。一人だと。
なんか、ちょろまかす。
ここは、そう。なんか、ここは、まあ、なんか適当に、でいいや、みたいな感じにしちゃう癖がついちゃうんですよ。
なるほどな。
で、そう。で、そういうのが、やっぱ、 バンドを始めて、やっぱ人と合わせるみたいになると、そういうのがなんかこう、目立ってくるんですよね、自分の中で。あ、ここをなんか、できないの、なんとか克服したいのみたいな思いがすごい、強く出てくるんですよ。
なるほど。
で、だから、なんか今逆にその基礎練習の方の時間の方が多くて、つまんない練習なんですけど、だからちゃんとそのメトロノームに合わせて、その指を動かす練習とか。
あ、思ったよりちゃんとしてる。マジちゃんとしてる。
それギターってなんかすごい繊細なんで、あれなんですよね。指の、こう、なんか、タッチっていうか、ピックの、なんか、弾き方とか、その力の入れ方とか、本当に些細なことで、音にすごい影響するんで、なんかその、なんていうんですかね、ギターでミュートするっていうのもすごい大事な、テクニックというか、基本があるんですけど、弾いてる弦以外の弦を鳴らないように押さえとかないと、なんか、綺麗な音出ないですよね。で、そういうのが、やっぱ、初心者が一番、できない、そのミュートなんですよ。で、なんか、その余計な音が入ると、やっぱり、ちょっと、やっぱ、そうですね、音としては残念な感じになっちゃうんで、なんかそういうのをね、ちゃんと、正確にやる練習とか、もう本当になんか、ギターの教則本の一番初めに書いてあるようなことを、めちゃめちゃやってるんですよね。
なるほど。
で、だから、まあ言っても一日ね、10分、15分とかですよ、それも。だけど、やっぱ毎日続けると、本当に変わるんですよね。
うん。
だから、今は本当にギターがもう、上達してる、その実感がめちゃめちゃあって。
それはすごい。
だからすごい楽しくて、もう、ね、やってますよ。
もうね、いや、素晴らしい、としか、こう、言えない。私は本当門外漢なんで、細かいことは全く聞けないんですけど、そういう何かを上達するための、はいはい、一見地味な退屈な作業をちゃんと積み重ねているっていう、うん、もうその一点で尊敬しますね。
いやいや、そうですね。
それができたら苦労はないっていうか、苦労、うん、いや、素晴らしいですね。そうですね。
なんか、そう、やっぱり、その、やっぱ曲を弾きたい、なんか、ね、ある程度やっぱ何曲かはこうね、弾けるんで、
はい、
それを真っ先にやっぱ弾きたくはなるんですよ、気持ち的には。
うんう
ん、なんですけど、結構真面目に練習を始めると、例えば、そう、練習の仕方もね、すごいいっぱいあるんですけど、
はい、
あれなんですよ。まあ、バンドだとやっぱ合わせなきゃいけないじゃないですか。
ですよね、はい。
で、しかも、その状況をやっぱり、こう再現して練習するのが一番良くて、
はい。
当然、その自分のパートの音って鳴ってないわけですよね。
まあ、そりゃそうだ。
だから、はい、そう。だから、まあ、ギターボーカルの場合だったら、そのボーカルとギターの音っていうのが入ってない状態の、だからそのドラムとベースが鳴ってるところに合わせに行くんで、
うん、
その状況を再現して練習すると、なんか、今まではその、ね、普通の音源、そのまま流しながら、そこに合わせて練習とかしてたんですけど、
はい、
全然違うんですよ。カラオケも、あれじゃないですか、はい、ガイドボーカルがあるから、なんか、自然にそこに合わせに行けると思うんですけど。
ガイドボーカルって文字で出てくるやつ？
あ、なんか、なんていうんですかね、うっすら鳴ってる、その、ボーカルの、あれなんですよね、音程の音がうっすら流れるんですよ、ね、カラオケって。
そうだったんだ。なるほど、なるほど、なるほど。
それがあるから、
はい、
結構ね、そこに自然に合わせにいけるんですけど。
ああ、なるほどな。
そのガイドボーカルがない、音に合わせるのって結構むずくて。
うん。
例えば ね、昔の CD とかって、大体なんかあの、シングルの CD って、あの、カラオケバージョンついてたりするって言ってたじゃないですか。
あったかも。
もうこの話したらもう、ね、おっさん認定
シングル CD
されるぐらいのも多分、そう、シングルって何みたいな。
そう、CD って何シングルさらにニッチ。
そうだね。で、あれも、あの、実際、ね、あの、カラオケバージョンの、その楽曲に合わせて、歌入れるっていうか、歌うって結構難しいですよね。
なるほどな。
で、それと同じことを、まあ、やるわけですよね。はい。練習で。だから、あの、その、ギターとボーカルの音を抜いた音を用意して、
はい。
で、それも、あの、なんかアプリとかあるんで、そういうのでこう、カットして、ドラムとベースの音だけ流して、そこに合わせる練習とかしてたりしますね、うん。で、それをやると、やっぱ、全然できないことに、こう、気づかされるんですよ。今までのは、全然生ぬるかったんだなって。
ガイドボーカルありなんて、ダメだと。
そうそうそう。だそれで、こう、自分でリズムを、ちゃんとこう、刻みながら、タイミング合わせて、ね、弾く、歌うもそうだけどっていうんで、うん、そういうのをやり始めたら、やっぱその、ね、自分ができてなかったことがやっぱ目立つんで、
うん、
だから、その基礎練習みたいなのをこう、やりながら、ちょっとずつそのね、楽曲の練習もするんですけど、そうすると、基礎練習やっぱ続けてると、明らかにその、変わるんですよ。
はい。
その、なんていうか、やっぱ、まあ、全体通してのクオリティが上がっていくのはやっぱわかるんですよね。うん。うん、リズムをこうキープできるようになってきたり、
はい。
あと音を外さないようになったりとか、うん、やっぱ、あるんで、はい、楽しんでます。
素晴らしいです。もう、ポジティブフィードバックがちゃんと回ってる。
そうなんですよね。
それ大事ですよね。何かを続けるにあたって。
うん、そうですね。
はい。
ちょっと。そんな感じですね。
そうですね。時間がだいぶあるなんて、この、なんだ。
もう一個のネタちょっとまた今度。
はい、はい、話しましょう。また今度にします。また今度にしますか。はい。
まあ、そうですね。
私のネタはもうちょっと置いておきましょう。これ話すと長いんで。
ちょっとまた今度にします
。はい。はい、じゃあ今回この辺ですかね。
はい。
はい。じゃあどうもありがとうございました。
はい。ありがとうございました。